今日は創世記の50章です。50章の1節から14節まで。創世記の50章の1節から14節。ヨセフは父の顔に取りすがって泣き、父に口づけした。ヨセフは彼のしもべである医者たちに父をミイラにするように命じたので、医者たちはイスラエルをミイラにした。そのために40日を要した。ミイラにするにはこれだけの日数が必要だった。エジプトは彼のために70日間泣き悲しんだ。その喪の期間が明けた時、ヨセフはパロの家の者に告げていった。もし私の願いを聞いてくれるのなら、どうかパロの耳にこう言って伝えてほしい。私の父は私に誓わせて、私は死のうとしている。私がカナンの地に掘っておいた私の墓の中に、そこに必ず私を葬らなければならないと申しました。どうか今私に父を葬りに登って行かせてください。私はまた帰ってきますと。パロは言った。あなたの父があなたに誓わせたように登って行ってあなたの父を葬りなさい。そこでヨセフは父を葬るために登って行った。彼と共にパロのすべての家臣たち、パロの家の長老たち、エジプトの国のすべての長老たち、ヨセフの全家族とその兄弟たち、および父の家族たちを登っていった。ただ彼らの子供と羊と牛はゴシェンの地に残した。また戦車と騎兵も彼と共に登っていったので、その一団は非常に大きなものとものであった。彼らはヨルダンの向こうの地ゴレンハータデに着いた。そこで彼らは非常に荘厳な立派な哀悼の式を行い、ヨセフは父のために7日間葬儀を行った。その地の住民のカナン人はゴレンハータデのこの葬儀を見て、これはエジプトの荘厳な葬儀だと言った。それゆえそこの名はアベル・ミツマライムと呼ばれた。これはヨルダンの向こうの地にある。こうしてヤコブの子らは命じられた通りに父のために行った。その子らは彼をカナンの地に運び、マクペラの畑地の洞穴に彼を葬った。そこはアブラハムがヘテ人エフロンから私有の墓地とするために畑地とともに買ったものでマムレに面している。ヨセフは父を葬って後、その兄弟たちおよび父を葬るために彼と一緒に登っていったすべての者と共にエジプトに帰った。今日の箇所、いよいよ創世記の最後の章50章になったわけですけども、いよいよヤコブが死んで、そしてヨセフは、その父が死んだところ、そこから、今日の箇所は始まるわけですけれども、でヨセフはこの父親を、ミイラにしてほしいということで彼の医者たちに渡しました。ヨセフはあらかじめ父親から、このエジプトの地に葬るのではなく、カナンの彼の、父祖であるアブラハムが買っておいたその自分の、墓、そこに葬るようにということを、誓って 約束させられておりましたので、ですからそこに遺体を移動させる上では、非常な日数がかかります。でそこで、おそらくミイラにして、そして、ミイラですと死体を腐敗したりすることなく保存された、状態で何年も、持つようになりますので、でヨセフは彼らの、しもべである医者たちに、そのように命じました。で、エジプトはかなり早い時期からですね、死体をミイラにする技術が発達しておりまして、そしてまたエジプトという国は本当に古来からですね、その遺跡とかを見てみますと、死に対して非常に何かこだわりがあるようで、実際今日お読みした箇所でもとてもなんか葬儀についてそこまでするのかというほどかなり盛大な葬儀を執り行っておりますし、エジプトの国においては死者に対して、また死の後の国に対しての、かなり発達した宗教がありましたので、ですのでミイラのにする専門家もありますし、またミイラにする上でのいろいろな呪術的な儀式も行われるわけなんですけども、しかしヨセフはそうした、ミイラにするプロフェッショナルではなく医者にお願いしました。きっとこのヨセフ自身の父親にそうしたなんか呪術的なまじないをしてされてほしくなかったからでしょう。でそれで、彼のしもべである医者に命じて、そして、ミイラに、するようにしました。でエジプトはこの、父イスラエルのために70日間泣き悲しみました。もの期間が70日あったわけです。そして、その葬儀のためにですね、エジプト中のこの家臣やまた長老たちも一緒に登っていき、しかも、戦車や騎兵も共にそれに、参列したとありますので、これはエジプトの国葬並み、要するにパロが死んだ時のような、それぐらいの規模の葬儀でした。それほどヨセフは、またこのヨセフの父親はとてもエジプトの国から尊敬されていて、もうパロに匹敵するほどのこの葬儀を執り行われたわけです。ヨセフはですね、パロの家の人に、自分がこの葬儀をして、そして葬るためにどうかしばしの間おいとまを与えてくださいということをパロに人づてに願い、そしてそれが聞き届けられます。何しろこのエジプトという国で、もう何十年もうこの時点では、何十年と経っておりますので、それだけ長い間総理大臣を務めてきて、ですから、ヨセフが一日いないだけでも本当にいろいろな、事業やまた、仕事が 国の国政が滞るわけですね。ですからヨセフ自身、この、ヨセフ自らがこのエジプトの地を開けてしばらくカナンの方に行ってくるということを、かなりエジプトにとっては大事だったわけです。ですから、ヨセフはこのようにして願って、しかしそれは、パロの耳に聞き届けられました。それは神様が、それを支配しておられたからです。神様はヤコブが生きている時にですね、エジプトの地に行くことをヤコブが迷っていた時に、神様ご自身が夜現れて、そしてヤコブに恐れずに行きなさい、私は、あなたと共にエジプトに行き、そして、また必ず、この地に導き上らせると、でヨセフがあなたのまぶたを閉じさせてくださるだろう、 で実際にその神様の言われた通りに、今日の箇所ではヨセフがこの、ヤコブの遺体を、しっかりと処理をして、そしてエジプトの国に、登らせるようにして、ですから神様がこのパロの心を動かして、そして、無事にヨセフにその父親の遺体をカナンの地に届けるということができたわけです。このエジプトからカナンの地に届ける段においても、それは非常にすごい大掛かりな人々がそこに関わりました。まずパロのすべての家臣たち、それからパロの家の長老たち、エジプトの国のすべての長老たち、エジプトの高官、かなり主だった人たちがすべて参加したわけです。それから八節の方、ヨセフの全家族とその兄弟たち、および父の家族たちも登っていた。ですからイスラエル十二族の父祖たち全員が登っていったんですね。で、まあ、ただ彼の子供たちや羊、牛たちは、まあ、家畜がおりますので、この子供たちはゴシェンの地の家畜の世話をするために残っていきました。で、9節の方を見ますと、戦車と騎兵も、まあ、登っていったと。まあ、一見すると本当に戦争にでも出ていくかのような、それほど多くの、軍勢がこのヤコブの葬儀のために、ヨセフを、またこの父ヤコブを護送していったわけですね。で、それでそれを見たこのカナン地方の人たちは、それを見て、これはエジプトの荘厳な葬儀だと言って、そしてそこの名をアベル・ミツライムと名付けるほど、まあ、そのかなり印象に残った葬儀だったんです。このアベル・ミツライムという言葉は、エジプトの葬儀という意味もあります。まあ、ミツライムはエジプトの地方で、アベルがおそらく葬儀という意味かと思われます。で、そうして、ヨセフは、まあ、ちょっと、まあ、大げさすぎるような葬儀だったんですけれども、しかしこのエジプトの流儀に従って、まあ、きっとパロが、まあ、どうしてもということで、まあ、パロの家の名に伝わることがないようにと、このヨセフの父のために盛大な葬儀をしてやったわけです。そして、まあ、その葬儀を行っ、まあ、哀悼の式を行った後にですね、まあ、この父親をカナンの地に運び入れて、そしてマクペラの畑の洞穴に、彼を葬りました。まあ、葬儀に関しては7日間も非常に盛大に行われたんですけど、しかしその葬りは、この13節1節だけですね。葬ったこの父ヤコブはですね、まあ、私をマクペラの洞穴に葬ってくれとだけは誓わせて、何もこんなに盛大な葬儀をしてくれとはヤコブは言っておりませんでした。しかしヨセフはこのエジプトの人たちの世のしきたりに習って、世の人たちの気分を害せず害さないようにその流儀に従ったわけですね。で、そうしてヨセフはこの父親に命じられていたことを、それを果たしました。まあ、ヨセフ自身もですね、本当に今までの学びを見てきて分かる通り、彼の心はエジプトとか、またこういう盛大な荘厳な葬儀とかいったことには心はありませんでした。まあ、明日学ぶところにでも分かるんですが、まあ、次回ですかね、学ぶところでも分かるんですが、ヨセフ自身このエジプトの地に何の未練もありませんでした。 彼がやはり彼の心があったのは神様が約束された土地カナンでした。実際にヨセフは自分の遺体を必ずこのエジプトから後の時代エジプトを脱出する時が来るから、だからその時に自分の遺体を携え登ってほしいと言うんです。ヨセフはこの父の約束通りしっかりと彼をアブラハムの葬られているところ、イサクの葬られているところ、マクペラの洞穴に葬って、そしてその約束を果たしました。今日の箇所はどうも立派な葬儀を行ったという印象だけありますけれども、もちろんしっかりとその葬儀を執り行うということは礼儀上それはするべきことです。そして葬儀に参列するということは人は死を見ます、死を意識します。後に伝道者の書の方ではソロモンは結婚式とかあるいは宴会や騒ぎに参加するよりも葬儀に参加する方がよっぽど有意義だと、なぜなら人は死を思い描くからだと。ただですね、エジプトの民とまたこのヨセフを含むイスラエルの民とでその死に対する死生観は全くもって違います。エジプトの人たちは、死について何か盛大な葬儀を執り行えば、あるいはピラミッドみたいなもう多くの人たちがロークするして築き上げるようなそういう立派な墓を建てれば、何か死後も立派な地位に、登れると、まあ、そういう幻想を抱いているんですが、しかしイスラエルの民は昨日学びました通り、アブラハム、イサク、ヤコブは先祖の列に加えられる、神様が支配される安息へと導かれるということを彼は知っておりました。ヘブル書の方でも、まあ、昨日も読んだんですけれども、ヘブルの11章13節、これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。アーメン。ヤコブもヨセフも天の故郷を憧れていたんです。だからエジプトの栄華とか、あるいはこういう荘厳な葬儀とか、そういったことに関しては一切このヨセフとかまたこの兄弟たちの感想とか述べられておりませんね。ただ淡々と執り行った、ただこれこれの行動をしたとだけ書いてあります。今日読んだ箇所であえてヨセフのその感情表現が出ているのは一節だけですね。ヨセフは父の顔に取りすがって泣き父に口づけしたと。ヨセフはやがてこの父と同じところに行きます。アブラハム、イサク、ヤコブは唯一地上で手にしたのは自分の墓場だけでした。彼らは地上においては墓場だけで十分だったんです。むしろ彼らの思いは天の故郷にあったんです。天の故郷を遥かに仰ぎ見ております。 私たちも地上においてはですね、本当に、どのようにして生きるかというよりもどのように死ぬかということに意識を置くべきなんです。私たちが死ぬ時、世に心を向けて盛大な葬儀を世に残して、遺族たちに盛大な葬儀を執り行わせるか、それはナンセンス、全く無意味なことです。私たちはむしろ天の故郷を仰ぎ見ながら日々を過ごして、そして死ぬ時は本当にそこに天に迎え入れられる先祖たちの、あの信仰の先祖たちの列に加えられる、そこに集められるのだという、そういう意識があるのであれば、決して死ぬことはそんなに辛いことではありません。しばしの別れです。ヨセフは泣きました。しかしヨセフはやがて自分も同じところに行くことを知っていたんです。死ぬということ、キリスト者にとって死ぬということは、それは眠りにつくことです。決してそれを知らないエジプト人たちのような、そこまで悲しむようなことはする必要はありません。私たちには命の主であるキリストがついているからです。どうか皆さん、この地上において、死ぬことにおいても生きることにおいても、ただキリストのために、生きるにしても死ぬにしても、ただキリストのために生きて死んで、そして目を向けるべきところ、心を置くべきところは天に置いて、そしてこの地上での生活を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ヨセフは父が死んだ時、その父の顔に取りすがって泣きました。それはしばしの別れであり、そして父が本当に素晴らしい最期、それに感動したから泣いたんです。私たちもこの父ヤコブのように、本当に最後の最後は子供たちを祝福して、そして自分の行き先をしっかりと告げて、自分の行くべきところを導いてくれと、それだけを指示して、そうして足を床の中に入れて礼拝しながら先祖の列に加えられました。ヨセフは本当にそれを見て感動し、自分も父のようでありたいと、そしてヨセフも死ぬ時に自分も遺体を父のように、父のところへと携え登ってほしいと指示をしました。私たちも本当に生きるにしてもキリストのため、死ぬにしてもキリストのため、常に天の故郷を仰ぎ見つつ、それに憧れつつ、この地上の日々を歩むことができますように。エジプトの手前、ヨセフは荘厳な葬儀を執り行いました。しかしいかに死者を荘厳に哀悼の式を7日間も、また多くの軍隊を引き連れてやっても、それは虚しいものです。無意味なものです。人は死者に縛られるべきではありません。神は死んだ者の神ではありません。アブラハム、イサク、ヤコブの神は生きている者の神です。アブラハム、イサク、ヤコブは生きています。私たちもこの地上の肉体を終えるとき、永遠に生きる、その永遠の命が与えられる、その時に至るまで、また信仰者たちの数が満ちるその時まで、また世の悪が神の計りを満たすまで、その時至るまで、私たちはただこの地上での私たちが満たすべき杯を満たすこの務めに預かっております。どうかこの地上での務めをしっかりと成し遂げ、そしてかの日には 私たちもこのアブラハム、イサク、ヤコブの食卓へと連なり、そして永遠の故郷へと連なる、その時に至るまでどうかこの地上での歩みを守ってください。どうか生徒たち、この一日の歩みを主はあなたが祝福し守ってください。金曜日です。礼拝があります。また遠くから兄弟姉妹たちが来ます。主はどうか、それは全ての交わりのうちがあなたの命で満ち溢れ、喜びと楽しみに満ち溢れ、御言葉の命で満ち溢れた集会でありますように。今日の一日の一切をあなたの御手にお委ねし、また今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。